はようございます。それでは、一言お祈りさせていただきます。天の地なる神様、今朝私たちを共に集めてくださり、あなたを礼拝できる恵みを心から感謝いたします。どうぞ神様の御言葉を共に味わい聞き、また私たちが一人一人が聞くだけのものではなく、あなたの御言葉に心に留め従うものとなることができるように、どうぞこの時を祝福してください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
改めておはようございます。先週は母の日にちなんで実会からメッセージをさせていただきました。先々週を少し振り返りたいと思いますが、いわゆる三条の説教について2回目のメッセージをさせていただきました。イエス様は決して私たちが良い行いをするように孤軍奮闘をしなさいとは、おっしゃっていません。私たちが主イエス様に信じ、主イエス様を信じて従うとき、私たちはすでに神の国の民である、そして神様の支配の中にある。まさに神の国は私たちのうちにあるとイエス様が言われている通りです。そしてイエス様が言われた8つの幸いが5章から書かれていますが、それを通してイエス様は神の国ではこのような考え方をするんだ、このような生き方をするのだということを教えてくださり、また私たちがすでに祝福を受けたものとなっているということを教えてくださったわけです。私たちはすでに地の塩であり世の光です。ですから私たちに求められているのは、塩気をなくしてしまわないようにすること、光をマスの下に置いて隠してしまうようなことがないこと、つまり私たちが神の国の民として生きるとき、私たちの周りにこの神の国、神様の支配が実現していくのだということを、お話ししました。さて、今日は6章に入っていきますけれども、ここでイエス様はさらに具体的な信仰生活の現実を語っていかれます。今日は8節までしか読みませんでしたが、18節までが一つのまとまりになっています。でここでイエス様は3つの良い行い、3つの良い行いについて語っておられます。それは何かと言いますと、施しであり祈り、そして断食という3つの良い行いです。内容の量からしても、今日もそちらが中心になりますが、祈りについての教えが、重要といいますか中心にあることは、明らかですけれども、イエス様はこの3つの行いについて信仰生活の基本的な原則を教えようとしておられます。なぜイエス様はこの3つを取り上げたのでしょうか。それは多くの方が指摘していますが、当時の敬虔なユダヤ人にとってはこの3つが代表的な良い行い、常に心がけるべきこととして教えられていたからのようです。神様に従う者が積極的に良い行いをするのは悪いことでは当然ありません。しかしイエス様はここで当時の敬虔なユダヤ人たち、特にユダヤ人の指導者たちが陥っていた誤り、間違いを教えるために、この3つについてイエス様は語られたということです。それぞれまずどのような間違いがあるのかということを語られ、その後じゃあ私たちはどうするべきかということを続けて語っておられます。さて6章の1節ですが、そういう意味で6章の1節はそれ、これら全体の大原則を言っておられるとも言えます。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい、これが大原則として語られています。ここですでに2つの間違いが指摘されています。1つは人に見せるためであるということ、そしてもう1つは似ていますが、人前で良い行いをするということです。 人に見せるためという動機の間違い、そしてそういった人たちにとっての良い行いとは結局自分にとっての良い行い、自分にとっての正しさや義に過ぎないのだ。この2つの間違いをイエス様はここですでに語っておられます。でこういった間違った動機で間違った判断で行う人たち、それを表現しているのが偽善者という言葉です。その後でイエス様は施しについて、そして祈りについて、そして断食について、それぞれ偽善者のようであってはいけない、偽善者のようであってはならないと語られるわけです。さて偽善者とはどういう意味でしょうか。まあ、あまり響きの良い言葉ではありませんし、私たちもいい意味では絶対使わない言葉です。良い人を偽るものということですけれども、もともとギリシャのから来ている言葉ですけれども、ここでは古代ギリシャの演劇でさまざまな役柄を演じるために異なった仮面をつけた人々の、そういう役者たちのことを指す言葉のようです。古代ギリシャでは喜劇があり悲劇がありましたけれども、それぞれ、その、日本の能のようかもしれませんけれども、それぞれの役にふさわしい仮面をつけて役者たちは、なりきって演じました。仮面をつけなくても役者というのはそういう仕事ですけれども、まさに仮面の下にいる自分を隠してその人になりきって演じました。でイエス様は自分の本心を隠して表面的に良い行いをする人たちを、まさに仮面劇の役者のようだと非難されたということです。当時のユダヤ人たちが積極的に貧しい人たちに施しをしていたのは確かなことでしょう。それはいわゆる律法、申命記や出エジプト記などにも進めて、良い施しをしなさい、ヤモメや在留異国人たちを大切にしなさいと言われているわけです。しかし彼らの目的は人に認めてもらうこと、つまり人から称賛を受けることでした。ですからわざわざ人に見せるために人前で行ったとイエス様は非難しておられるわけです。2節には街道や通りでするようにと書いています。街道、シナゴーグというのは礼拝の場であると同時に、当時のユダヤ人にとってはその地域のコミュニティの中心でした。かつて日本でも神社やお寺がその地域のコミュニティの中心だったのではないかと思います。シナゴーグ、街道というのは地域のコミュニティの中心でもありました。また通りというのも、実は公共の場、当時は公の場所として使われていたようです。後では大通りという言い方も出てきます。つまり街道や通りというのは大勢の人々が集まって、そして大勢の人々の注目を受ける場所、それがこの街道や通りという言葉が表していることです。自分のためにラッパを吹くという表現はどうもはっきりしないようですけれども、自分をアピールする、自分を目立つためにラッパを吹くというような意味でしょうか。あるいは当時の献金箱というのは投げ入れ口がラッパのような形をしていたとも言われます。壁にこのラッパのような入り口があってですね、そこにお金をじゃらんと入れる。で、小読みよがしのお金の音をじゃらんとさせると、この人はもうたくさん捧げた素晴らしい人だと、そういうことになる。それを自分のためにラッパを吹くと表現したのかもしれません。このように大勢の人々の目が向けられる場所で良い行い、施しがされるなら、当然人々の注目を浴び、称賛を受けました。ユダヤ人たち、特に指導者たちはそれによって、良い行いを行った。私は神の戒めを、律法を守ったと、自己満足に陥っていた。イエス様はそのことを指摘されているわけです。しかしここでイエス様は言われます。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。この箇所でも報いという言葉が何度も出てきますが、彼らは自分の報いをすでに受けている。つまり彼らの目的が人からの称賛であれば、確かにもうすでに人々から褒められているわけですから、 もうそれで満足だ、それが彼らの受ける報いなんだと言われます。しかし私たちが本来求めるべき、まあ求めるべきという言い方もおかしいんですけれども、本来受け取るべき報いは誠の神様からのものであるはずだ。イエス様はそのように言われるわけです。イエス様は私たちがどうしても自分が称賛を受けることを求めてしまう、そのことをよくご存知でした。ですからあなたが施しをするときは右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい、まあ、このような例えを使ってですね、私たちの心を探っておられるわけです。徹底的に私たちが自己満足で施しをするようなことがないように、そういう意味で警告がされています。もちろんイエス様は施しは全部匿名でこっそりしなさいと一般化して言われているのではないということを、まあ、私たちは理解できると思うんですね。特に控えめな、まあ、私たち、まあ、聖書を読んでいていつも思うんですが、私たち日本人はどっちかというと控えめでしょうか。目立つことは逆にしたくないという人が多いのではないかと思うんですね。そういう意味で本来するべき施しや良いことを控えてしまう。逆にまあユダヤ人たちは当たり前のようにですね、人前で良いことをする人をみんな褒めたんでしょう。でも逆に私たちは褒められるどころかですね、あいつは偽善者だとかですね、あいつは人の評判を得ようとしているとか、まあそんなマイナスの反応も予測できて、かえって私たちは良い行いを控えてしまうかもしれないなと思います。まあ有名な話ですが、杉良太郎さんという方がいますけれども、何でしたかね、やらない偽善よりやる偽善と言って、いや私は別に何を言われようとどんな時も援助するんだということをおっしゃっていました。まあ、それはそれで立派なことだと思います。まあ、少し話を戻りますが、つまり私たちが褒められようと批判されようと、つまり私たちの目がどこを向いているのかということではないかと思うんですね。人を見て、人が結局は褒められようと批判されようと、それは人からの評価を気にしているという、その人の気持ちがどこにあるのかということではないでしょうか。聖書はむしろ積極的に施しを含めて良いことをするように命じておられます。5章16節で、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですと言われている通りです。私たちがむしろ神様の栄光を表すために、神様が崇められるために積極的に良い行いをすることは正しいことである、そのことを心に留めたいと思います。さて、次の点、2番目3番目の点で、祈りについて見ていきたいと思います。5節から8節までは祈りについての教えがあり、そして9節から15節では私たちも毎週祈っています主の祈りとして知られる模範的な祈りが教えられています。祈りもまたといいますか、祈りは施し以上に敬虔なユダヤ人にとっては日々欠かせないことでした。まあ、朝に夕に彼らは祈りを欠かしません。さっきお話ししたように街道シナゴーグはもちろんそうですけれども、大通りの角といった場所、まあ、そこも人々がたくさん集まる場所であり、祈りの場所でもあったようです。で、立って祈るのが当時のスタイルということですので、まあ立って祈るということ自体が問題とされているかどうかははっきりしませんけれども、人々が集まるところ目立った場所に立って祈るという姿勢、その姿勢自体が、その祈りが一体どういう目的で捧げられているんだろうか、どのような祈りなのだろうか、まあ、考えさせられるところです。ユダヤ人の指導者たちはそういった目立つ場所に立って大きな声で朗々と長い祈りをしたと言われています。さて、祈りとは誰に対して誰に向けてすることでしょうか。当たり前のことですが、 主なる神様に、天の地なる神様に向けてすることです。もちろんユダヤ人の指導者たちの祈りも言葉の上では神様に向けられていたはずです。しかし彼らの内なる思い、目的は人々に聞かせること、そして人々から敬虔な人だ、熱心な人だと認められることにあったとイエス様は言われるんですね。イエス様はそんな彼らの本心、心の中を見抜いて、偽善者のようであってはいけないと非難されたわけです。9節から教えていただいているイエス様の模範的な祈りはどうでしょうか。何よりも先に、皆が聖なるものとされますようにと私たちは祈るはずです。つまり天の父なる神様への祈りは、それ自体が礼拝であり賛美でもあるということです。つまりそれは人に聞かせるためのものではありません。自分が称賛を受けるためのものでもありません。それはなんと愚かなことか。イエス様はそのような祈りはもはや祈りですらない、偽善者のような祈りなのだと非常に厳しく非難されているわけです。第一テモテ6章10節には、金銭を愛することがあらゆる悪の根ですという言葉があります。まあ、金銭を愛する、ここでは、5節は、彼らは、街道、人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まあ、好きというのは愛するという言葉なんですね。金銭を愛する、そうやって目立った祈りをすることを愛する、それがなんと愚かなことかとイエス様は言われます。偽善者たちは人から称賛されること、褒められることを愛しているんですね。それに対してイエス様は言われます。家の奥の自分の部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと言われます。街道の中で、そして大通りの角で、人の目につくように叫ぶ祈りとは全く対照的に、信仰者の祈りとは隠れたところで捧げられるべきだとイエス様はおっしゃいます。施しのところでもイエス様は隠れたところで見ておられるあなたの父がと言われましたが、祈りについてもはっきり言われます。父なる神様に捧げる祈りは、わざわざ目立つところでこれ見よがしに祈る必要はありません。なぜなら父なる神様は隠れたところにもおられ、私たちの祈りを聞いてくださるからです。むしろ隠れたところ、誰も見ていないところで、人からの評価とは全く関係なく、私たちがただ父なる神様に集中して、ただ神様に向けて捧げる祈りこそが神様の御心にかなう祈りである、神様に聞かれる祈りであるということをイエス様はここで教えてくださいました。まあ、ここでも、少し注意したいことは、イエス様が決して公の祈りを否定しているのではないということです。後に生まれる教会ではもちろん公の祈りがされていました。特に初代教会はまさに熱心に祈る祈りでした。そして他の人、私たちもそうです。他の人が、まあ、先ほども司会者が、そして、今日は代表して長木さんが祈ってくださいましたが、他の人が捧げる祈りによって私たちが励まされ、信仰が引き上げられることもあります。しかしどんな時であっても、やはり私たちは天の父なる神様に捧げるのだということを忘れてはならないということです。この後の異邦人のような祈りへの警告と合わせて、公の祈りならではの節度や配慮があることも確かでしょう。まあ、どんなに熱心であっても、礼拝中に30分も祈ったら、ちょっとみんな、って、まあ確かにそういう節度や配慮は必要ではないかとは思います。その意味でも、基本的に祈りというのは、神様にまず捧げるものである。その意味で隠れたところでの祈りということをイエス様はここで言われるわけです。 以前ある大阪に、まあ、大阪にいた時だけではないんですけれども、大きな集会に行きますと、まあ、メインの説教者講師がおられます。まあ、その人がきちんと紹介されるのは、まあ、普通かなと思うんですね。でもある時の集会でわざわざ偉い先生が紹介されて壇に上がって祈りをされた時、私はと正直思いました。まさに、これはどういう祈りなんだろうと、思ったわけですね。まあ、もちろん大きな集会でも、なんとか先生を祈りくださいと言われて、立ち上がって大きな声で立派に祈るのも確かでしょう。でもわざわざ紹介されてっていうのはどうなんだろうと正直思ったことを覚えています。確かにあんまり覚えてはいませんが、立派な祈りだったと思いますし、その先生の祈り自体が不純な動機だとは思いません。まあ、ただそのエピソードを思い出すときに、このイエス様の言葉をま思い出してしまうということです。さて最後の点ですけれども、イエス様がさらに祈りについて語られたのは、祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけませんと言われたということです。同じ言葉をただ繰り返すというのはちょっと訳が難しい言葉のようです。いろんな訳を見てもまちまちです。無意味とか虚しいとか、意味のないことを言っているとか、まあそんな意味もあるようです。中身がないと言っていいでしょうか。主イエス様が異邦人のような祈りであってはいけないと言われたのは、まさに異教の神々への祈りというのは、神々の名前や決まり文句をただ何度も何度も繰り返して、そしてその繰り返しが多ければ多いほど熱心な祈りとされ、神々に届くとされていたからです。聖書に親しんでいる方なら、あの第一列王記18章26節、あのあたりのエピソードを思い出すのではないでしょうか。例えばこんなふうに書かれています。そこで彼らは与えられた牛を取って、それを整え、朝から真昼までバールの名を呼んだ。預言者エリアとバールの預言者たちとの戦いで、バールの預言者たちは何度も何度もバールの名を大声で呼んで、そしてしまいには自分の身を傷つけて祈ったと書かれています。しかし当然何の答えもありません。しかしこれは異邦人だけの間違いではありません。ユダヤ人たちも、当時のユダヤ人たちも同じような間違いを犯していたと言われています。ユダヤ人の教えを集めたタルムードという中には、1日 9時間祈った経験な人が紹介されているそうです。まあそれはむしろ良いこととして紹介されているわけですね。ある立派な人は1日9時間も祈った。皆さんどう思うでしょうか。もちろん本当に必要ならば何時間でも祈るってことはあるでしょう。しかしわざわざ9時間も祈った、まあ、それは果たして褒められることなのだろうかとも思うわけですね。もちろんイエス様は熱心に懇願する祈りを否定されたのではありません。イエス様は熱心に懇願して食い下がり続けるカナン人の女の信仰を称賛されました。教会は捕らえられたペテロが解放されるために熱心に祈ったと書いています。イエス様が禁じられたのは結局無意味な機械的な繰り返しの祈りであるということです。それはつまりただ繰り返すことによる熱心さであり、自己満足の祈りなんだということ。そしてそれは結局神様への信頼というよりは自分の努力や犠牲への信頼なのだということです。まあ皆さんの中にも、まあ、あることに関してはもう10年以上祈ってるとかですね、もう何年も毎日欠かさず祈っていますという祈りが一つや二つあるのではないかと思います。でも気をつけないといけないのは、それは長い間祈ったからとか、もう何回も何回も祈ったからとか、それがもし私たちが自分の努力や犠牲によってこそ祈りが聞かれると思っていたら、それは違うのだということをイエス様はここで言っておられるわけです。 まあ、日本でも100度参りとか言いますよね。もうとにかく回数、もう何度も、まあ、もちろんそれが熱心さであり、まあ気持ちの強さということなんでしょう。しかしイエス様はそういった私たちの宗教心が陥る間違いをここで指摘しておられるわけです。じゃあ私たちイエス様に従う者にはどんな祈りがふさわしいのでしょうか。イエス様はただ彼らと同じようにしてはいけませんとだけ言われました。その上で、あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるからですと言われました。それはどんな祈りでしょうか。先ほどの例を思い出してみますと、バールの預言者と戦った預言者エリアの捧げた祈りはまさにそのような祈りでした。ただ同じ言葉をただ繰り返していたバールの預言者の祈りに対して、エリアは神様に対して必要なことをはっきりと単純にシンプルに祈りました。まあ、一言祈ったと言ってもいいような祈りです。すると神様はその祈りに応え、天から火を下してくださったと書かれています。そしてまさにイエス様が教えてくださった主の祈りは私たちにとっての祈りの模範であるわけです。もちろん祈りの言葉が単純かどうかという問題ではありません。しかし、私は単純なはっきりした祈りの言葉の背後には日々の神様との交わり、そして御言葉によって養われ、いつも神様の御声を聞く信仰の歩み、姿勢があるのではないかと思います。極論すれば、私たち神様を従う者はもう常に祈り続けているわけです。神様の声を聞き続けているわけです。神様の導きを求め続けているだけです。続けているわけです。だからこそ祈りとして口にされる言葉が単純なものであっても、そこに神様への信仰、信頼があるなら、その祈りは確かな祈りではないでしょうか。天の地なる神様がいつも私たちの必要を知っておられる。私たちを祝福しようと待っておられる。私たちを満たしてくださる。そのことへの信頼、信仰が先立つならば、私たちの祈りが同じ言葉を繰り返すような祈りにはならないはずです。まあ、極論すれば、じゃあ祈ることすら不要ではないかと言われる方もあるかもしれません。でももちろんそれは違います。先ほどお話ししたように、祈りというのは神様への賛美であり、感謝であり、礼拝です。私たちは私たちをいつも祝福して満たし、導いてくださる天の地なる神様への感謝と賛美を捧げるために祈るということではないでしょうか。今朝はご自分に従う者にどのような信仰生活を実践していくのか、イエス様が教えてくださったことを見てきました。あえてイエス様は当時の経験と言われる人たち、ユダヤ人の指導者たちが陥っていた間違いを指摘されました。それは私たち自身も間違った熱心さ、間違った経験さに陥ってしまわないようにという警告です。偽善者のような熱心さ、経験さであってはいけない。たとえ偽善者のようにそれを装ったとしても、それが人に見られて人に評価されるだけのもの、表面的なものであれば、それは本当に愚かな虚しいことです。しかし天の地なる神様に向けられた施し、祈り、断食であるならば、それはむしろ隠れたところでなされている、なされること、人に見られる必要は一切ないということを私たちは教えられます。私たちがこのことを理解した上で、イエス様は私たちがむしろ積極的に良い行い、証しをすること、そして主の皆を褒めたたえること、そして私たちを通して神様のご栄光が表されることを願っておられるのではないでしょうか。お祈りしましょう。